聖書朗読をさせていただきます。本日の聖書箇所はマタイの福音書1章18節から25節です。司会者が拝読いたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。それでは、最高のクリスマスプレゼントと題して、加藤雄太郎RZIM 講師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。私は RZIM ラビ・ザカライアス・インターナショナル・ミニストリーズという宣教団体で講師として働いております、加藤雄太郎というものです。今週は私が礼拝のメッセージをさせていただきます。私たち RZIM というこの宣教団体では、特にキリスト教に関するいろいろな疑問であったり、ツッコミであったり、そういったことに対してお答えするということを入り口として、キリスト教について、また聖書についてより深く知っていただく、そういうふうな活動をしております。聖書は歴史的に見て信頼できるのか、あるいはなぜ神様がいるならこの世界に苦しみがあるのか、あるいはキリスト教は科学に否定されたんじゃないか、そういったいろいろな疑問に対して、テーマに対してお答えするというふうな講演を大学に行ったり、あるいは会社に行ったり、あるいは教会でというふうな形で講演をさせていただいております。私が働いているこの宣教団体はアメリカに本部があるんですけれども、イギリスやヨーロッパ、アジア、アフリカというふうないろいろな国に支部がありまして、私は今このシンガポール支部で働いています。私はこのシンガポールに来て3年目なんですけれども、シンガポールのクリスマスというのはまだちょっと慣れないところがあります。シンガポールはこう1年中基本的にはもうずっと暑いということで、まあ、12月になっても寒くなったりとか雪が降るということはもう全然ないので、毎年ああもうクリスマスかっていうふうな気持ちで、不思議な心持ちです。しかし今年はコロナウイルスによって少しいつもとは違うクリスマスになっています。まさか私自身もこのサブウェイの店員さんがつけるようなこの透明のマスクみたいなのをつけてお話をさせていただくというような日が来るとは夢にも思いませんでしたけれども、今年はこのコロナウイルスによって外出を自粛する、そういうふうな機会が多かったと思いますので、あっという間にこのクリスマスがやってきたというふうな感じがあるかもしれません。このクリスマスといえば、まあ、多くの人にとっては楽しい思い出があるようなシーズンではないでしょうか。子供の頃にサンタクロースに手紙を書いてクリスマスプレゼントをもらったり、大人になってもクリスマスパーティーがあってプレゼント交換したり、楽しい時間を家族や恋人と過ごす。皆さんが今までいただいたクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものは何でしょうか。クリスマスプレゼントと聞いてどのようなものを思い浮かべるでしょうか。まあ、いろんな楽しい思い出があるかもしれませんけれども、でも同時にもしかしたら 自分は実はあんまりクリスマスにいい思い出がないなという方もおられるかもしれません。プレゼントというのはとても不思議なもので、プレゼントを送った側と送られる側、その関係性を浮き彫りにしてしまいます。3月のライオンという将棋の漫画があるんですけども、その主人公の男の子はある時クリスマスを学校の通知表のようだというふうに例えました。この男の子は、桐山麗という将棋の棋士なんですけども、彼は複雑な家庭で育っていて、自分と自分の兄弟たち、自分の血がつながっていない兄弟たちとその間にある溝があって、親が毎年与えてくれるこのクリスマスプレゼント、それにも格差があるということにある時気がつきました。この男の子は心の中でこういうふうに言うんですね。いつ頃からだろう、クリスマスを苦しいと思うようになったのは、ある時ふと思ったのだ、通知表みたいだと。その1年間の、この1年間友達に、家族に、親にどれだけ愛されたか、どんなふうに愛されていたのか。ここで言われているように、私たちはプレゼントを受け取るとき、相手が自分のことをどれだけ愛していて、どれだけ注意して自分のことを見てくれていたかということが分かってしまいます。相手が自分のことをちゃんと見てくれていたなら、全然欲しくない的外れなプレゼントをくれることもありませんし、もしそういうものをもらったときには、この人自分のことを全然分かってくれてないな、もしかしたら自分をそれほど大切に思ってくれてないのかなというふうな寂しい思いを味わってしまう。そしてもしかしたらそもそもクリスマスプレゼントをもらうことすらないということもあるかもしれません。何年か前から日本の若者の間でクリぼっちという言葉が流行っていました。クリぼっちというのはクリスマスに一人ぼっちというふうな意味の言葉ですけれども、クリスマスに誰かと過ごすことができないかわいそうな孤独な人というふうなニュアンスが含まれているような言葉のようです。街中がクリスマスのこの明るい楽しい雰囲気に包まれている、そしてみんなはクリスマスを楽しんでいるように見えるけども、自分には何の誘いも来ない、誰も誘ってくれない、誰も自分のことを見てくれない、愛してくれない、そういう孤独がクリスマスというこのシーズンにより深く浮き彫りになっていく、そういうふうな季節なのかもしれません。またたとえクリスマスに誰かと過ごすことができて、プレゼントをもらうことができたとしても、どことなく虚しいというふうな思いを感じることもあるかもしれません。プレゼントもらった瞬間は嬉しい、でもその嬉しさというのはそんなに長くは続かない。どれくらいワクワクしていて、どれだけこの嬉しいプレゼントをもらったとしても、いずれはその喜びは色あせていって、心の奥底にはなんとなく満たされないような思いが残る。これさえあれば幸せになれるんだと思うようなプレゼントをもらえたとしても、結局その一つのプレゼントが自分をずっと幸せで満たし続けてくれるということはありません。そのような経験を誰もが持っているのではないでしょうか。しかしこのような虚しさや孤独をクリスマスに感じるときに、私たちはクリスマスの本来の意味というものを見失ってしまっているのかもしれません。そもそもクリスマスは何をお祝いするものなんでしょうか。それはイエス・キリストが生まれたことをお祝いする日です。新約聖書の初めにあるマタイの福音書という箇所には、イエス・キリストがどのように生まれたかということが記録されています。このマタイの福音書18節にはこのようにあります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。この聖霊というのが神の霊のことですから、聖霊によって身ごもるというのは、つまりは神の力によってマリアは妊娠したということです。続く19節、 夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしているところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。この主の使いというのは天使のことです。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。これイエスという名前について語られていますけれども、日本人の名前にも必ず何かしらの意味が込められていると思います。私はユータローと言いますけれども、ユータローのユーは、大しい、男らしい、強い、そういうふうな意味を込めて付けられた名前ですけれども、イエスという名前はヘブル語で救いという意味です。そしてイエス・キリストというふうに言うときには、キリストは名字ではなくて、キリストさんちのイエスさんというふうなことではなくて、油注がれたもの、つまりこの世界を救うもの、救世主というふうな意味があります。ですからイエス・キリストというときには、救世主イエスというふうに言っている、そういった意味になります。このイエス・キリストはこの世界を救うものとして生まれた。それをお祝いするのがクリスマスです。しかしこの聖書の箇所を読んで、なんやこれは、もう少女が身ごもるなんてありえへんやろと、そんなもんはもう非科学的で時代遅れな、なんか おとぎ話みたいな、そういうことを言うからもキリスト教は信じられへんやなっていうふうに思われる方もおられるかもしれません。この処女からイエス・キリストが生まれるということをキリスト教用語では処女降誕というふうに言います。降誕の降は、降下するとか降りる、その降、誕は誕生日の誕、降誕と言いますけれども、どうしてクリスチャンはこのような処女降誕を信じることができるのでしょうか。私が働いているこの団体の先輩のヴィンスさんという人がいますけれども、このヴィンスさんという方は大学生になるそれぐらいまでにはずっと無神論者だったそうなんですね。無神論者というのは、神様なんて存在しないというふうに考える人のことですけれども、もう彼はこういうふうにキリスト教は信じられない、神様も信じられないというふうにずっと思っていて、後にクリスチャンになりました。しかしクリスチャンになる前には、この処女降誕についてとても悩んでいたそうなんですね。彼はクリスチャンになるまでは、このキリスト教を信じる人っていうのはもうなんかこうお人よしで騙されやすい、こうちょっと頭の悪い人みたいな、そういうふうなイメージを持っていた。そしてキリスト教を信じていない無神論者の大学教授にメールを送りました。このキリスト教が信じられない理由っていうのは何でしょうか、その理由を教えてください、そういうふうに大学の教授に教えてもらったそうなんですね。でその教授は、無神論の方ではありましたから、キリスト教が信じられない理由について、いろんなものを挙げたんですけれども、そのリストの最後に来た、そして最後にして最大のものというのが、この処女降誕なんて信じられないというものでした。その教授の中では処女降誕というものがキリスト教を信じる上で最も高いハードルだったようなんですね。しかしヴィンスさんがその後この処女降誕なんて信じられないという言葉についていろいろと考え続けていくうちに、あることが頭に思い浮かびました。それはその教授もすでに処女降誕を信じていたということでした。クリスチャンだけではなくて、どんな人でもほとんどの場合はその人なりの処女降誕を信じているということなんですね。もしこの世界を作り出した超越的な存在である神様がいない、そういうふうな無神論的な立場を問うならば、この世界がどのように始まった、どういうふうに作られた、そのことについてどのように説明することができるでしょうか。かの有名なケンブリッジ大学の車椅子の物理学者で有名な、スティーブン・ホーキング博士はこのように言っています。宇宙は無から自らを創造でき、これからもそうするだろう。 このような自発的な創造が無ではない有、すなわち宇宙と人間が存在することになった理由だ。つまりこの無神論的な考え方からすれば、この世界に神様は存在しない、そしてこの宇宙もこの人間も全て全く無から何かしらの力、重力の働きか、どのようかの何かしらの力によって生み出された、そういうふうに説明するということです。この無から有が生み出されたという考え方は、実はある意味で諸女降誕に近い考え方ではないでしょうか。この諸女降誕ではイエス・キリストは神の力によって諸女から生み出されたというふうに考えます。しかし無神論的な考え方からすれば、この広大な宇宙というものもまた無から何かしらの力によって生み出された、そのように考えます。イエス・キリストの諸女降誕を信じるのか、それともこの宇宙の諸女降誕を信じるのか、それはどちらの立場を考えたとしてもとても不思議な立場だと思います。皆さんは子供の頃にディズニーの映画とか、あるいはハリーポッターの映画とか、そういった魔法使いが出てくるようなものを見て、ああ自分なんかこう魔法かなんか使えたらいいなとか、この金とか宝石とかいくらでもポッポポッポ生み出せたらすぐ金持ちになれるしいいのになというふうに考えたことはおありでしょうか。私は結構あります。こう自分がこう魔法使いになったようなこう妄想をして、こうハッてやったら何かがポッと出てくるって、そういうふうなことを考えるのが好きな少年でしたけども、しかし残念なことに私がいくらこう気合でハッハッとやっても、まあ金とか宝石どころか石ころ一つ生み出すことはできませんでした。もし私たちが魔法のように小さな石ころですら生み出すことができない、無から何かが生み出されるというのを見ることができないとすれば、どうしてこの広大なこの宇宙が何の理由もなく偶然生み出されたと考えることができるでしょうか。むしろ偶然この不思議な何かの巡り合わせで宇宙が何の意味も目的もなく生み出されたというよりかは、神という存在がいて、その存在がこの宇宙を救い出したと、そのように考える方が自然ではないでしょうか。そしてこの宇宙を作り出すような神が本当に存在するとするならば、少女から子供を生み出すということは神にとっては簡単なことではないでしょうか。神に不可能なことはありません。このように考えたときに、諸女降誕というのは、まあ、一見不思議な奇跡のように思えるかもしれませんけれども、十分に信じる根拠があります。そしてこの神によって始められたクリスマスの意味というものが、先ほどの箇所の続きにさらに詳細に語られています。マタイの福音書1章の22節、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。イエス・キリストは少女から生まれたことによって、神様が預言者を通して何百年も前から神様が人間に与えてくれるというこの救世主、それがイエス・キリストだったんだという印を与えられたということがわかります。そして続く24節、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその名をイエスとつけた。さてここでイエス・キリストはインマヌエルと呼ばれるというふうに書かれています。インマヌエルというのはイエスに与えられるタイトル、異名のようなものです。そしてその意味というのは、神が 私たちと共におられるという意味です。聖書は旧約聖書の一番最初の方から一貫して、私たち人間は神様と共に生きていく、そういったものとして作られたんだというふうに語っています。聖書によると、私たちはこの全世界を作り出した、この神様が私たち人間を作った。そして私たちは、私たちが神様に愛されて、私たちも神様を愛するという、この幸せな愛の関係に生きるために作られたというふうに教えています。しかし問題は、私たち人間の方が自分中心の思いに満たされて、神様から離れていってしまい、神様が悲しむような生き方をするようになってしまったことなんだというふうに聖書は教えています。この神様から離れた生き方をするということを聖書では罪というふうに呼んでいます。私たちが心の内に持っている自己中心的な思いや歪んだ心や、繰り返し犯してしまう間違い、この罪によって私たちは自分自身、そしてお互いを傷つけ、苦しめ合い、ひいてはこの世界をも歪ませていってしまう。この罪というものの現実を、私たち多くの日本人は聖書に言われずとも心のどこかで感じ取っているのではないでしょうか。去年2019年にはいろいろな曲が日本でヒットしましたけれども、その中でキングヌーというグループの白日という曲はすごく大ヒットしました。 YouTube のミュージックビデオでは1億回再生を突破したそうなんですけれども、この曲は時にはというふうな出だしで始まる特徴的な綺麗なメロディーなんですけれども、私みたいに歌唱力のない人間が歌うと、とてつもないことになりますので、今日は皆さんの前で歌ったりはしませんけれども、この曲はただメロディーが美しいというだけではなくて、私たちの生きるこの現実を的確に表しているように思います。この曲はこういう歌詞なんですね。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ昔の世には、きらめいて見えたとしても、明日へと歩き出さなきゃ、雪が降りしきろうとも、まっさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない地続きの今を歩いているんだ。真っ白にすべてさよなら、降りしきる雪をすべてを包み込んでくれ、今日だけはすべてを隠してくれ。この曲にどのような思いが込められているのか、それは受け取る側がいろいろな解釈ができるかとは思いますけれども、少なくとも私たちが誰かを傷つけてしまうような、そういった存在であって、どんなに自分の力で変わろうとしても、結局はこの現実というものがへばりついて離れない、変わることができない、そういった思いが汲み取れるのではないでしょうか。ああ、せめてこの真っ白な雪が自分を覆い隠してくれたらいいのに。聖書もまた私たちが変えるこの現実を否定したり、あるいはごまかしたりすることはしません。しかし聖書の語るこの神様は、私たちが罪を犯して神様から離れていこうとするのを諦める神様ではありませんでした。神様は私たちを見捨てるどころか、イエス・キリストという人間の形となってこの地上に来てくれた。神が人間となるというのは、あの宇宙を作り出した絶対的な神、全知全能の神が、私たち人間が触れられるような存在になったということです。赤子として抱きしめることができる、そういった存在になった。私たちと同じように生き、私たちと共に泣き、共に笑う、まさにインマヌエルの神となってくれたということです。そしてそれは同時に、神は 苦しめられることができる、傷つけられ、血を流す、殺されることができるような存在になったということです。この神であるイエス・キリストが後に成長し、人々を教え導き、最後には十字架に貼り付けにされて死んだ。それはマタイ一章21節言われた通り、イエスがご自分の民をその罪からお救いになるためでした。イエス・キリストは私たちが本来受けるべきこの罪の報いを、私たちの行動の結果を代わりに引き受けてくれました。借金を肩代わりするように私たちの罪を肩代わりしてくれた。だからこそ私たちの罪は許されて救われることができる。聖書にはこのような一節があります。主は言われる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。神様は私たちのどうしようもないこの罪の現実を見たときに、その問題の根本から目を背けて、ただ真っ白な雪で表面だけを覆えばいい、そういうふうにはされませんでした。包み隠すことなくこの罪に向き合い、イエス・キリストの十字架によってこの灰色に染まったように罪が染みついた私たちを真っ白にきれいにしてくれます。実はこの灰色というのはこのスライドの背景の色と同じ色なんですけれども、この赤い色、この聖書学者はこの色、灰色というものは布を一回だけではなくて二度染めしてできる、そういうふうな色なんだ。だからこの灰色に染まった布というのは、自分たちが頑張って洗って落とそうとしてもこの色は落ちることがない、まさにへばりついて離れないような色であり、私たちの罪を象徴しているんだというふうに語ります。しかしどんな頑固な罪の汚れであったとしても、神様は真っ白にしてくれる。それが私たちが神様を信じて受け入れた時に与えられる救いです。私たちは神様を信じるだけで罪が清められる、そして神様ともう一度愛されるという、この幸せな関係に戻ることができる。それは今日だけは全てを隠してくれる、そういうふうな一時的なものではありません。私たちの過去の罪が許される、それだけじゃない。確かに私たちの人生にはいろいろな苦しみがあります。クリスチャンになってからも、別に急にお金持ちになるとか学校の成績が良くなるとか異性にモテるとか、そういうふうなご利益が約束されているわけではない。しかし私たちの人生、ずっとこの神様が共にいてくれる。私たちが苦しむときに慰め、励まし、前に進む力を与えてくれる。そして未来においては私たちは天国で神様とイエス・キリストと共に永遠に生きることができる。これが神様が聖書を通して与える約束です。この約束を信じて罪許された私たちは、本当の意味で神と共にいることができるようになります。クリスマスに与えられた私たちへの最高のプレゼント、それはイエス・キリストです。神が私たちと共にいてくださるということ、それが私たちへの最高のクリスマスプレゼントです。私たちがクリスマスに寂しさや孤独や虚しさ、そういったものを抱えていようとも、神様が私たちのことをずっと見てくれている、ずっと愛してくれている、そして神様のプレゼントが与えてくれるこの喜びは決して色褪せることがありません。この神様からのプレゼントを受け取るときに、私たちは変わっていきます。 三浦綾子という有名なクリスチャンの作家がいますけれども、この三浦さんが道ありきという本の中でとある友人から聞いたエピソードを紹介しています。その友人はハンセン病の方々がおられる療養施設を訪れたときに、 A さんという、匿名ですけれども、 A さんというとあるハンセン病にかかったこの男性に出会いました。この出会いについてその友人は三浦綾子さんにこのように語っています。彼は50を過ぎているようでした。目も見えず、指先も麻痺して、舌で点字の本を読むのです。彼は立つことも寝返りをすることも一人ではできません。食事も人に面倒を見てもらわなければならないのです。彼が自分一人でできること、それはね、呼吸をすることだけなのです。呼吸をすることだけなのですよ。でも A さんの顔は光り輝いていました。喜びにあふれていました。呼吸しかできない人がこんなに輝いている、その事実に私は打たれました。自分では呼吸しかできない人がなぜこうも輝いているのか、その秘密は彼の枕元に置かれている典訳の聖書でした。このように語られているんですね。この A さんという方は普通の人間の視点からしてみれば絶望的に思えるような状況だったのかもしれません。自分一人では何もすることはできない、ソーシャルディスタンスどころの話ではない、この病気によって家族や友人と一緒に住むこともできないし、普通の生活を送ることができない、そういった孤独がある。しかしこの男性を支えていたのはイエス・キリストへのこの信仰でした。自分の舌を通して点字で書かれたこの聖書を読み、神様からもらったプレゼントを思い起こし、喜びを見出していく。私たちもこのイエス・キリストというプレゼントを受け取るとき、このような喜びが与えられます。それは外側の状況に左右されない、内側からあふれる喜び、インマヌエルの神が今日も私たちと共にいてくださる、その喜びです。私たちの生活の中で悩みがある、仕事が変わって先行きも見えない、人間関係ですれ違う、寂しさや孤独を味わうこともある。しかしどんなことがあったとしても、私たちを愛してくれるこの神様が共にいてくださるからこそ、私たちは喜ぶことができます。皆さんはこの神様からのプレゼントを受け取っておられるでしょうか。受け取りたいと願っておられるでしょうか。この神様が共にいてほしい、そういうふうに思われるでしょうか。もしそう願われるなら、神様にお祈りしたいと思います。神様は私たちが祈りを通して語りかけ、神様に願うときに神様はそれに応えてくれます。どうぞ心を合わせていただいてお祈りしたいと思います。天の神様、今日私たちは神様がクリスマスに与えてくれた最高のプレゼントについて学ぶことができました。神様はインマヌエルの神様、私たちと共にいてくださる神様であることをありがとうございます。私たちはこの神様の愛を知らず、あるいは知っていてもなお神様から離れていってしまうようなものです。神様、どうぞ私たちの罪をお許しください。私たちのこの灰色に汚れた罪を真っ白に清めてください。そして神様と一緒に生きていくことができるように、共に歩むことができるように導いてください。愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。